家の引用される聖句を解読いたします。詩編の33編前節、旧約聖書の857ページです。詩編の33編の一節から最後までお読みいたします。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美はこの優な人たちにふさわしい。立て事をもって主に感謝せよ。従厳のことをもって褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びとともに巧みに弦を書き鳴らせ。誠に主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。主は正義と公正を愛される。地は主の恵みに満ちている。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。主は海の水を石のように集め、深い水を蔵に収められる。全地よ、主を恐れよ。世界に住む者よ、皆主の前におののけ。まことに主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。主の計りごとはとこしえに立ち、御心の計画は世々に至る。幸いのことよ、主を己の神とするその国は。神がご自身のものとしてお選びになったその民は。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。見住まいのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利のためにはならない。その大きな力も救いにはならない。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらせるために。私たちの魂は主を待ち望む。主は我らの助け、我らの盾。まことに私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる皆に信頼している。主よ、あなたの恵みが私の上にありますように。私たちがあなたを待ち望んだ時に。もう2箇所ほど詩編からお読みします。詩編の103編1節から14節を拝読いたします。旧約聖書の925ページです。詩編の103編1節から14節を拝読いたします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から穴がい、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争っておられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは死を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。もう一箇所あります。詩編の128編 詩編の128編の1節から4節まで、旧約聖書の953ページです。128編の1節、幸いのことよ、すべて死を恐れ死の道を歩む者は、あなたは自分の手の勤労実を食べるとき幸福で幸せであろう。あなたの妻はあなたの家の奥にいて豊かに実を結ぶブドウの木のようだ。あなたの子はあなたの食卓を囲んでオリーブの木を囲む若木のようだ。見よ、死を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。以上です。それでは別敬よろしくお願いいたします。
今日の題名は、主を恐れれば祝福が流れるというものであります。何年前だったんですけども、電話がありまして、一人の、困った姉妹からの電話でした。主人は主を全然恐れません。家へ帰ると大きな声を出したりして、子供はみんな泣いています。恐ろしくて、誰と何と言っても聞く耳がない、祈りしかないと姉妹は正しい結論を出したのです。主を恐れないと祝福がないし、家族はバラバラになるし、平安もないし、喜びもありえないなのです。今の読みました箇所は、ダビデの告白であります。詩編33編の9、8節、全地よ、主を恐れよ、世界に住む者よ、皆主の前におののけ。主八節、見よ、主の目は主を恐る者に注がれる、その恵みを待ち望む者に。そして103編でしたか、13節、父がその子を憐れむように、主はご自分の恐る者を憐れまる。また128編の4節でしたね、見よ、主を恐る人は確かにこのように祝福を受ける。その前の一節、すべて主を恐れ、幸いなことよ、すべて主を恐れ、主の道を歩む者は。前に、茨城県の三つ街道で、兄弟がいまして、三つ街道の教会の牧師さんだったんですけど、非常に素晴らしい、尊敬すべき兄弟だったんですけども、彼はどういう立派な人であっても絶対に褒めませんでした。けどもたまに彼は言ったんです。向こうの兄弟を見て、あそこの姉妹を見て、彼は主を恐れています。それは彼の最高の褒め言葉だったのです。ですから私たちもやっぱり考えるべきなのではないでしょうか。私は確かにイエス様を信じてますけど、本当に意味で主を恐れているなのでしょうか。主を恐れることこそが祝福される秘訣です。主を恐れれば大丈夫、 OK、 祝福が必ず流れますから。はっきり言えることは、イエス様なしの人生とは確かに価値のない人生であり、無意味な人生です。なぜならばイエス様のみが永遠の命をお与えになり、本当の満足を与えることができるお方であり、また すべての問題を解決することができるお方であるからです。そして同じように言えることは、主の祝福がなければ人生は惨めなものになってしまうということなのではないでしょうか。今最後に読んでもらいました詩編の128編で次のような言葉が出てきます。幸い、また幸福、そして幸せ、それから実を結ぶというような言葉が出てきますが、すべては主の祝福の結果であると言えます。もう手に召された沖縄に住んでいた与那嶺恭子姉妹は次のように、手紙で持って書いたのです。イエス様を知るようになってから幸せになった、もうちょっと天国ですと。一回も教会に行ったことがないけども、末期の癌になってもう長くないと分かったとき、やっぱり祈っただけなんです。憐れんでください。結果はそういう告白になったのです。イエス様を知るようになってから幸せになった、もうちょっと天国です。私たちは自分だけにより頼むと惨めになることは決まってます。だからこそ主の助け、また主の祝福を求める必要があり、そのために主に目を向けなければなりません。主の祝福こそすべてに勝って大切です。主ご自身が祝福したくてしたくてしょうがないお方です。昔のヤコブは素晴らしい祈りを捧げたのです。私はあなたを探せません、私を祝福してくださらなければ。彼は砕かれるようになり、けども祝福されるようになったのです。主の祝福を受ける人とは一体どういう人々なのでしょうか。この128編を見ると答えは、主を恐れる人々こそが祝福されます。旧書のアイラのある家庭紹介の後で、一人のヤモミになったばかりの姉妹は尋ねたんです。どうしてかちょっとわからないけど、主を恐れることとは何、答えとして何を言ったのかちょっと忘れちゃったし、次の朝また見えたんです。あの時のうちだったんですけども、あの姉妹はその日主を恐れるようになったんです。悔い改めてイエス様を受け入れたんです。結局主人は亡くなって、小さい子供3人残したんです。ご主人の経営した会社も潰れてしまったし、けどもあの姉妹はその時、今日は初めて本当の幸子になった、幸いの子になった、イエス様を知るようになったからです。主を恐れることこそが考えられないほど大切です。またある母親は電話したんです。大変なことになった、何、子供は泥棒した、あ、そうか、捕まえられた。けどもあの母親はちょっと言ったんですけど、私は嬉しい、子供は主を恐れることを学んだから、あ、そうか。岡本兄弟の お父さんは、まあ、神戸、その時神戸に住んでいたんですけども、75歳でした。まあ、息子はもちろんお父さんのためにずっと祈り続けたでしょう。けどもまだまだ、まあ、一度約束されていることまだまだけど、あのお父さんはいっぺんにイエス様を信じ受け入れ救われちゃった。長男の言い分は、私は主を恐れています。まあ、主を恐るとは一体何なのでしょうか。まあ、主を恐る、恐れを持つことです。おそらくサロモンの書いた詩編でしょう。111編の知説を見ると次のように書いてます。主を恐ることは知恵の始めです。まあ、一番大切なのではないかとソロモンは思ったのであります。いくら頭が良くても主を恐れなければ、もう全ては全く役に立たないものであります。本当の意味で主を恐れた人々の証にちょっと耳を貸しましょうか。アブラハムとは、まあ、一度信仰の父と呼ばれていたし、